杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に北里大学北里研究所病院耳鼻咽喉科医長吉浜圭介さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
吉浜先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はいびきに対する治療法としてレーザー治療が出てきたという、こういう話題でございますけど、まあ、先生、このいびきですね、これは一般的ないびきと、あと睡眠時無呼吸によるも非常に有名ないびきがありまして、まあ、このレーザー治療自体は、これはどちらも対象となると考えてよろしいわけでしょうか。
はい、どちらも選択肢の一つとしては対象になると考えます。やはり我々が普段診療しているのは疾患としての睡眠時無呼吸になりますけれども、そうでない範疇のいびきに対しても治療の選択肢として、まあ、上がっている、ご質問いただいている内容になるかなと思います。
まずこのスタンダードなところからですね、この睡眠時無呼吸に対する対処法ということで、まあ、これ先生、まあ、そういった場合、まず最初はやはり CPAP と考えてよろしいわけでしょうか。
おっしゃる通りです。やはり睡眠時無呼吸症候群の治療として確立されているのは CPAP、 あるいは、軽症から中等度の方であれば口腔内装置、いわゆるマウスピースですね、こういった治療はある程度確立されたものとお考えいただいて良いかと思います。こちらが第一選択になると思います。
現在ではそれが不十分な場合、これ薬での対応はあるわけでしょうか。
睡眠時無呼吸に対する投薬というものは具体的にはないと思います。我々は耳鼻科医ですので、例えば鼻づまりがひどい方などにお薬など鼻炎の治療として処方する場合はもちろんございますが、そういった範疇になるかと思います。ま
あ、あくまでも補助的な治療に過ぎないというか、そうなとどまるということで、
そのようにご理解いただいていいと思います。
まあ、そうなりますと次、手術ということ、これはあるわけでしょうか。
睡眠時無呼吸の治療の手術となりますと、古典的にはまあ、メスを使って咽頭の形成をする手術というのがございます。まあ、UPPP ですとか UP3 と略称としてされる手術の術式があるんですけれども、まあ、両側の口蓋扁桃、いわゆる扁桃腺を取ってしまって、軟口蓋を切除する、喉チンコを切ってしまうという意味ですね。さらに咽頭腔を広げるために、軟口蓋の粘膜を一部形成する、こういった手術の術式になります。
なんか聞いてます。随分ラジカルな手術のような感じがいたしますけれど、結構大きな手術なのですね。
はい、術式の侵襲ですね、患者さんに対するダメージは結構大きなものだとご理解いただいた方が良いと思います。具体的にはまず術後かなり痛いです。経口摂取できないほどの痛みが数日は続きますので、まあ、そこが患者さんご本人にとってもかなり苦しい。我々耳鼻科医執刀する側としましては、術後の出血も無視できないリスクでございますので、こういったところから考えますと侵襲度は十分高い手術になるかと思います。
ということで、この先生、今日のレーザー治療に少し移りたいわけですけど、まあ、まずこのご質問として、ナイトレーズ、それから LAUP、パルスサーミア、いろんな名称のものありますがということですが、これ少し整理させていただきたいわけですが、まずこれみんな同じものなんでしょうか。
いえ、少しずつ違う手術の内容になると考えます。この3つの中で特に LAUP、まあ、ラウプと称しますが、この部分については他の2つとは少し手術のコンセプトが異なるものと考えます。
まあ、例えばこの3つの中でどれがいい、どれが悪い まあ、どれが優れている、まあ、こういったあたりに関していかがなんでしょうか。
優れているという点で言いますと、例えば最初に申しました LAUP、LAUP に関しては、まあ、術式が先ほど紹介したようなかなり侵襲度の高い手術をレーザーを使ってやや侵襲度を下げましょうというコンセプトで生まれた術式ではあります。実際にレーザー光を使って軟口蓋の進行を切って、軟口蓋をさらに照射によって咽頭腔を広げる、こういった術式になるのですが、残念ながら手術の最終的な成果といいますか、治療効果というのが論文的には十分証明されなかったんですね。はい、実際に睡眠時無呼吸の指標となります AHI は、この LAUP をアメリカのデータですけれども、LAUP を施行した後かえって AHI が悪化してしまったという症例が約4割占められるというふうな文献もございます。米国睡眠学会は最終的に LAUP は、推奨されないというふうに現在は位置づけられている術式になります。
ということは、その残りのナイトレーズ、パルスサーミアに関しても、こちらの方はこの LAUP を、まあ、こう少し避ける形でもう少しバージョンアップされていると考えてよろしいわけでしょうか。
はい。この二つの術式については、LAUP とはややコンセプトが異なる治療内容になるのかと思います。この二つは、咽頭に対してレーザー光を照射することで、その、軟口蓋の引き締め効果を図るという謳い文句ですね。そうした、内容、コンセプトとして生まれている治療になりますね。う
ん、基本的な、まあ、原理としては、これは、まあ、軟口蓋、これ、広げると考えてよろしいわけですか？
狙いとしてはおっしゃる通りです。その軟口蓋を引き締めることによって咽頭腔全体を広げる、これが治療の狙いになるのは確かです。
このナイトレーズとパルスサーミアに関しては、まあ比較的似通った主義と考えてよろしいですか。
はい、私が経験しているのはナイトレーズの方なのですけれども、ナイトレーズの方は、その軟口蓋の比較的表面の粘膜ですとか、浅い組織の引き締め効果を狙った手技になります。ただ、そのパルスサーミアの方は、実際、施行されているクリニックのホームページなどを拝見しますと、さらに深い組織ですね、粘膜より深い組織のこう引き締め効果を狙っているというふうに、ホームページ上は記載されています。ただ、いずれにせよ、軟口蓋に対してレーザーを照射して、治療を行うという意味では、2回った位置づけの治療内容になるかなと思います。
この2つに関しては、まあ比較的最近出てきているということで、まあ現在もそういったの治療に関しては、まあいろいろとこう、まあ試行錯誤もあるでしょうけれども、進みつつあると考えてよろしいわけでしょうか。
今後の治療効果にはもちろん期待したいところなんですけれども、現在の時点で言いますと、必ずしも全員、いびきや睡眠時無呼吸にお悩みの方全員に対して治療効果が約束できるとまではまだ言えない状況にあるかと思います。
まあ、ご質問にあります、まあ、効果の方はいかほどでしょうかということですが。
はい。ご質問書でいただいております CPAP を中止できるのかという点のお答えとしましては、そういった症例はごく限られる、非常に一部になるかと思います。ほとんどの患者さんについては、ナイトレーズあるいはパルスサーミアの治療を行ったことで CPAP が中止までこぎつけるかと言われると、まあそうでない症例、そうでない患者さんの方が多いのではないかというふうに実感します。
逆に言いまして、先生、そこまでのこう、まあ、重症性がないというとおかしいですけれども、まあ、加齢性のいびきですか、まあ、年取ってくると割にいびき多くなりますけど、こういったいびきに対する適応いかがなんでしょう。
まあ、そもそもいびきという現象、あるいは睡眠時無呼吸という現象は、まあ、一つの要素ではなく多くの要素が組み合わさって起こってくる現象です。例えばご年齢に伴ういびきの悪化という点で言いますと、まあ、軟口蓋の形、粘膜の形だけではなく骨格の問題ですね、顎の形やサイズの変化、あるいは頸椎の部分が少し曲がったりして、こう咽頭腔を狭くしてしまう効果などの影響も考えられるところかと思います。ですので、まあ、レーザー治療一つで、いびきが随分改善したよとまでは、一概には期待できないのではないかと考えます。
ただ先生、解剖学的なものとか、まあ、この耳鼻咽喉科的に見てですが、いびきというのは、まあ、少しこうそういったあたりもう少しいじくることができるようになったらば解決しうるものなんでしょうか。
まあ、今後の耳鼻科医としての課題という部分になるかと思います。す現時点だと、その、携帯的な部分で一発で解決するというよりは、まあ、多面的な要素になりますので、先ほど申しました通りですので、総合的な治療という意味では、もう最初に戻ってしまいますが、やはり、CPAP やマウスピースなどが、まあ、第一選択ということになるのかなと思います。
まあ、またレーザーに戻りますが、まあ、今のお話の中でもだいぶ出てきましたけど、合併症とか注意点、やはり結構リスクの高い、まあ、侵襲性が高い治療と考えてよろしいわけですね。
おっしゃる通りかと思います。ナイトレーズに関して言えば、まあ、実際に日帰りで試行が可能な術式になるかとは思うのですけれども、やはり一部の患者さんにおいては合併症として、軟口蓋や咽頭の粘膜の主張、それに伴う気道狭窄、こうしたリスクは無視できないです。さらに出血は比較的少ないと思うんですけれども、術後出血の可能性もないとは断言できない術式になります。こうしたその術後のトラブルに対して十分対応できるような施設で受けていただくというのが最低条件になるのかなと思います。
これは一般的な実施回数ということですが、まあ、1回で済みそうな気もいたしますが、そうでもないわけでしょうか。
実は1回目でもある程度効果を実感していただける症例患者さんというのは一部にはいらっしゃるんですね。早速治療効果が出たと感じていただければ良いのですが、一般的な実施回数というご質問ですと3回が一つの目安になるかと思います。4週間程度の間隔を空けて3回目までは試行することが一般的です。
こちらの方もかなり痛い治療ですか。
まあ先ほどご紹介したような侵襲度が強い手術に比べますと比較的、痛みという点でもやや軽いというふうにご理解いただいて良いかと思います。
まあ、ただ苦しくないとは言えないわけですね。
そうですね。はい。やはりある程度の刺激は、あるというふうにご理解いただきたいところです。
最後にこれ費用の点ですが、まあ、まずこれ保険は効くわけでしょうか。
いえ。このナイトレーズパルスサーミアは保険適用外、自費診療になります。
となりますと、もうこれは費用はもうピンからキリまでと考えてよろしいわけですね。
はい。現実におっしゃる通り、ピンからキリまでの、状態になっています。
もう一つだけ最後に、ついでにお伺いしたわけですけど、まあ、これ、先ほど出てきました高齢者ですね。まあ、どうしてもこう、いびき出てきやすいんですけど、まあ、例えば日常生活の中で、まあ、こういったもう、やっぱ非常に苦しんでるというか、まあ、旅行にも行けないという方はいらっしゃると思いますけど、まあ、こういった方々、ちょっとしたなんか、工夫、コツ、こういったもの、軽くするもの、何かありましたら、ご紹介願えますか。
はい。今日話題に出なかったところで言いますと、やはり生活の中で工夫をするという点です。例えば、仰向けで眠っていただくと、いびきというのは悪くなりますので、横向きで眠るような、睡眠のスタイルを工夫するですとか、あるいは、まあ、肥満体型の方はやはり減量をしていただくなどといった内容になるかと思いますね。
どうも先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は北里大学北里研究所病院耳鼻咽喉科医長吉浜圭介さん、サロンドクターが葵会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。